FM 広報藤沢、本日はネット119緊急通報システムのウェブ申請が始まりましたということで、警防課の稲葉さんにお話を伺います。稲葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、テーマを伺う前に119番のかけ方について伺っていきたいと思います。どのような場合に119番にかけたらいいのでしょうか。
まずですね、119番通報は命や財産を守るための緊急通報となります。火災などの災害や救急事案などが発生し、消防車や救急車が必要な場合に通報してください。緊急通報以外の一般的なお問い合わせは、消防局の代表電話番号や担当課へ連絡するようお願いいたします。また病院案内などの医療相談は藤沢安心ダイヤル24にかけていただくと、他の緊急通報の妨げにはなりませんので、ご協力をお願いいたします。
それでは119番にかけると、火事の場合、また病気怪我の場合といった形で聞かれる内容があるかと思います。どのようなことを聞かれるのでしょうか。また通報時に手元に準備をしておいた方がいい情報などがあれば教えてください。
すべてのですね、119番通報で一番大事なポイントは現場の特定となります。司令員として業務をする上で一番慎重になる部分です。通報者の立場ではここまで聞かなくてもと思うことがあると思いますが、間違えた場所に向かわせるイコール現場への到着が遅れることにつながりますので、ぜひご協力いただきたい部分となります。自宅で固定電話がある方は、見える場所にご自宅の住所が書いてあるととっさの時に便利だと思います。戸建ての方は、両隣やお向かいの方のお名前を司令員が聞いてくると思いますので、近隣住民の名前を住所とともに書いておくことをお勧めいたします。特に新築住宅に引っ越してきたばかりの方は、司令員が確認している地図に記載されていない場合があるため、ご近所の以前から住まわれている方の名前を覚えておくと現場特定がスムーズにできます。次に大事なポイントは、司令員の質問に対して一個ずつゆっくりと答えることです。一生に一度あるかないかの緊急通報で慌てていると思いますが、司令員が的確な部隊を出動させるために必要な質問をいたしますので、一方的に話さず会話のキャッチボールをお願いいたします。
ありがとうございます。それではこの緊急通報、自宅にいるときだけでなく、外出先で携帯電話からかける場合もあるかと思います。その時の注意事項を教えてください。
外出先での119番通報は、現場の住所がわからないということが一番心配なことだと思います。携帯電話の位置情報で大まかな位置がわかることもありますが、誤差があることも事実です。そのため司令員は位置情報を鵜呑みにせず、近くにあるビル名やお店などの目標物などを通報者に聞き、現場の特定をしますので、見える範囲での情報を教えていただくとスムーズな現場特定ができます。また電話機の電波状況により、多治町の消防指令センターにつながる場合もあります。その際は多治町の司令員が電話転送をしてくれるため、要件を伝え電話を切らずに司令員の指示に従ってください。
次に、電話による緊急通報だとなかなか難しさがあるという方もいらっしゃるかと思います。例えば聴覚に障害がある方、また言語に障害がある方などは、どのような緊急通報システムがあるのでしょうか。
音声以外の119番通報の種類は3種類あります。1つ目はファックスによるファックス119です。2つ目はメールによるメール119です。3つ目はインターネット機能を使用したチャット形式によるネット119です。ファックス119はファックス機能がある電話機であれば、どなたでも事前登録がなく通報できます。 メール119とネット119は事前登録制で、言語、聴覚に障害がある方など一定の条件を設けさせていただいております。
さて、昨年度から導入されたネット119ということなんですけれど、こちらについても詳しく教えてください。
ネット119とは、先ほどもご紹介いたしましたが、インターネット機能を使用したチャット形式の緊急通報システムとなります。このネット119を利用するためには条件が4つほどあります。1点目は、言語・聴覚に障害がある方など音声による119番通報が困難な方であること。2点目は、インターネット機能を利用できる携帯電話やスマートフォンをお持ちであること。3点目は、事前にシステム登録が完了していること。最後の4点目は、ネット119の利用規約に同意していることです。ネット119は以前までのメール119とは異なり、位置情報を地図データで消防まで送信できることや、通報までの操作がボタン操作のみで簡単であったり、通報後の指令員とのやり取りではチャット形式になったりと、 LINE のようなイメージで通報することができます。また写真を添付することや、はい、いいえの回答方式を取ることができるため、文字入力が苦手な方でも利用しやすくなっています。
ぜひ多くの方にこちらを利用していただきたいと思います。さて、それでは今回、そのネット119においてウェブ申請も始まったということですが、その内容について教えてください。
9月1日からウェブ申請が開始になりました。以前までは藤沢市役所の担当窓口に来ていただくことが必要でしたが、ウェブ申請が開始されたことにより、いつどこででも利用申請が可能となりました。藤沢市ネット119とインターネット検索していただくと、警防課のネット119のホームページを簡単に探すことができると思います。その後はホームページ記載の通り進んでいただき、申請をしてください。承認作業が必要なため、数日承認までお時間をいただく場合があると思いますが、ご了承ください。
さて、それではこちらの登録なんですけれど、登録時に注意が必要な点などもあれば教えてください。
登録時の注意点は、メールアドレスの受信設定などにより登録手続きに必要なメールが届かないことです。携帯電話やスマートフォンの設定に従い、メールが届くようにしていただく必要があります。どうしてもわからない場合は、各携帯電話会社や購入店舗に相談してください。また、登録作業は簡単ですが、登録完了後に練習モードがありまして、この通報訓練をしていただき、いざという時にスムーズに通報できるよう、定期的に通報の練習をお願いいたします。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
日頃より消防業務活動のご協力をいただきありがとうございます。一生に一度あるかないかわからない119番通報ですので、慌てていると思いますが、本日知り得たことをご家族やご友人、職場の人などと共有していただけたらと思います。またネット119の対象になる方がお近くにいるようでしたら、ぜひ進めてみてください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日はネット119緊急通報システムのウェブ申請が始まりましたということで、警防課の稲葉さんにお話を伺いました。稲葉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。